します。ガラテヤ人の手紙1章11節から17節をお読みします。兄弟たち、私はあなた方に明らかにしておきたいのです。私が述べた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたものでもありません。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。ユダヤ教のうちにあったかっての私の生き方をあなた方はすでに聞いています。私は激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼそうとしました。また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でした。しかし母の胎にある時から私を選び出し、恵みをもって召してくださった神が、異邦人の間に御子の福音を伝えるため御子を私のうちに啓示することをよしとされた時、私は血肉に相談することもせず、私より先に使徒となった人たちに会うためにエルサレムに登ることもせず、すぐにアラビアに出て行き、再びダマスコに戻りました。
このガラテヤ人の手紙はパウロが、小アジア、現在のトルコの中央部のガラテヤ地方のクリスチャンたちに書いたものです。当時異なる教え、キリストの教えとは全く異なる教えを広める人たちがガラテヤの教会にも来ていて、それを広めていたので、パウロは危機感を持ってこの手紙を書きました。でパウロは11節で、この私が述べ伝えた福音は人間によるものではありませんと言っています。その異なる福音を述べ伝えていた人たちは、自分たちを権威づけるためにこのエルサレムの教会からの推薦状を持っていたんですね。どんなふうにしてその推薦状をもらったのか分かりませんけども、でエルサレムの教会が本部だと、その本部から推薦状をもらっている。でパウロもエルサレムの教会から学んだんだから、私たちの教えに従うべきだっていうふうに言ってたんですね。人間的にエルサレムの教会から教えられたんだから学ぶようにと。それに対してパウロは、私の福音は人間によるものではありませんと言ってるんですね。でここでですね、この人間によるものではないという言葉、これはすごい言葉ですね。この世界にあるものは自然のものか人間の手によるものです。私たち周りを見渡しましてもですね、この建物は人間の手によるもの、家具も人間の手によるもの、服も人間の手によるもの、日用品も人間によるもの、車もスマホも、見てるものすべて人間によるものですね。またそういうものではなくて、例えば小説なんかもですね、人間が作ったものですね。学問も学者が研究して、積み上げてきたものですね。法律も法律家と国会で作ったものですね。映画もドラマもいろんなエンターテインメントもですね、人間が作ったものですね。それなのにですね、パウロは私の福音は人間によるものではないって言ってるんです。この世の中に人間によるものでないものがあるのかということですね。 まあ、宗教というのは、宗教も大体人間による、大体どころかみんな人間によるものなんですね。ある偉い人が悟りを開いた。そしてその悟りを、伝えて、それを学んだ弟子たちが、またその教えをもっと深めて、どんどんこう発展してきたわけですね。しかし、この聖書の教え、キリストのこの信仰はですね、人間によるものではないというんですね。まず、この教えは天から来られたキリストによってもたらされました。キリストは人間でしたけども、神から、神の子であって、天から神によって使わされて、このように人間として生まれになった方です。だから本当に天から来られた方です。その天から来られたキリストが天からの教えを持ってこられたんですね。でそれを伝えて、でイエス様の弟子たちはその教えを受けてまた伝えていったんですね。弟子たちがその教えをこう深めて、どんどん進化させていったわけではありません。天からの教えを受けて伝えていったんです。でパウロもですね、ここで言ってるように、人間によるものではなくてですね、12節で言ってるように、キリストの啓示によって受けました。弟子たちがキリストから直接聞いたように、パウロもダマスコのクリスチャンたちを迫害しようと思ってダマスコに行く、その途中で光を受けて、でキリストに出会って、そのキリストの救いを受けたんですね。でパウロの泊まっているところにアナニアという弟子がやってきて、いろいろキリストのことを話しました。それはアナニアがパウロに教えたんじゃないんですね。アナニアが神様から使わされて、神様から受けた言葉をパウロに伝えたんですね。ですからそのアナニアが先生だというわけじゃないんですね。この天からの人間によるものではない天からの教えに関しては、誰だか先生 でその先生のもとで学んでまた先生になったという、そんなことないんですね。もう天から与えられたものを受けて、それをずっと伝えて、言って、それが私たちにも伝わっているんです。私たちも、日本でのクリスチャンはどっかでですね、宣教師が日本に伝えたんでしょうね。そして、直接宣教師から直接伝えられた人もあるでしょうし、牧師やクリスチャンたちから伝えられた人もあると思うんですね。でもその人たちが先生だというわけではなくて、その受けた教えを私たちに伝えてくれたんですね。まあ、私たちはいろんな方から学ぶことも多いです。でもこの信仰の本質はやっぱり天から教えられたことを本当に人間によらずにですね、そのまま私たちにこう伝わってきてるんですね。まあ、私たちにはこの聖書がありますのでね、その教えがもう本当にこの聖書に書かれていて、そのまま私たちは学ぶことができるんですね。その福音が人間によるものではないだけではなくて、私たちのこの救いもですね、人間によるものではないんですね。人間による救いってどんなのかというとですね、やはりこの世界には問題がたくさんある、不幸な人がたくさんいる。だからみんなで力を合わせて、いい世界にしよう、そして地上天国を実現しよう、あるいは人々の心が曲がっているので、いろいろな問題が起こるので、この人々の心に正しい知識を与えて教育して啓蒙して、みんなを立派な人にして、そして、 みんなが幸せに生きられる社会を作ろう、これがですね人間による天国、その救いの実現です。でも私たちの救いはそういう救いじゃないんですね。神様が天国を作られて、その天国に私たちを招いてくださるんです。人間が天国を作るんではなくて、神様が天国を作られるんですね。もともとこの世界も神様が作られたものでした。神様は本当に美しい生きやすい世界を作られたんですけども、人間が罪を犯してしまったためにこの世界が腐敗してしまいました。もう本当にダメになってしまったんですね。そこで神様は人間のためにこの新しい世界を作ってくださるんですね。もう完全な、美しい生きやすい世界を作ってくださるんですね。そしてそこに人々を招こうとなさっているんですけども、残念ながらなかなかその天国にふさわしい人がいないんですね。もうみんな心が曲がっていて、欲深くて罪深いので、なかなかその天国に、招こうと思う人がいないわけですね。そこで神様はそういう人間が天国に入れるように、本当に神様の深い恵みからですね、救いを備えられたんです。まず天からキリストを使わして、キリストによってですね、その救いのこの全ての用意をされたんですね。キリストによってまず神様を人々に知らせられました。そして人々が神様に受け入れられるように、その罪が許されるように、キリストがその全ての人の罪を背負って、もうあらゆる国の人々、過去から未来の全ての人、この11月で世界人口80億人になるそうですけども、その現在の80億人だけじゃなくて、今までに生きて死んだ人、これから生まれてくる人を含めて、全部の人の罪をキリストが背負われました。どんなに重かったことでしょうか。そしてその罪の罰を全部受けられて、十字架で苦しまれて死なれました。全部キリストがなさったことです。そしてキリストは神の力によって復活されました。人間の力によってではなくて、神の力によって復活されました。そしてキリストは私たちが天国で住むところを用意するために、本当に天国に一人一人がもう喜びと平安の中で暮らせるように、その場所を用意するために天に昇られました。でも残した地上の人々、地上の人々がですね、キリストがそこまでしてくださったんだったら、これから私たちが力を合わせて、このキリストのこの救いを実現していくために、本当にみんなでもう自分を捧げて、頑張っていこうではありませんかとこう言ってやればいいんですけども、そうはならないんですね。みんなぼーっとしていて、イエス様の弟子たちですらキリストのことをよく理解してなかったくらいですから、人間ってそんなにならないんですね。そこでですね、キリストはこの地上の人々がキリストを信じて、そしてキリストの教えに沿って生きて、そして天国までの道のりをまっすぐに歩んでいくことができるように聖霊を注がれたんですね。ご自分のこの十字架の贖いによってですね、聖霊もですね、人々のために確保してくださって、聖霊を一人一人に注がれたんですね。 で一人一人がこの救いを受ける上でもですね、またその福音が広がっていって世界中の人々がキリストを知る上でも、全てのことを用意されたのはキリストなんですね。本当にこの救いは人間によるものではありません、天からのキリストによるものです。全て天からの恵みによるものなんですね。本当に私たちはすごい救いを得ているものです。そしてそのキリストが全部備えてくださったんですけれども、その救いを受けるためには、受けるためにもですね、それもですね、これ人間によるものではなくて、この天からの働きによるものなんですね。まず、私たちはキリストのことを学んで、そしてキリストに似た姿になって救われるのかというと、そうじゃないんですね。信じただけで救われるんですね。誰でもキリストを信じるならば救われると。本当にこの教えはなかなかこう努力して初めて報いられるというようなこと、そういう頭なんで私たちには理解できないことですけども、本当に罪深い私たちが救われるためには、本当にこの信仰によって救われるこの道しかないんですね。そして信仰によって救われるときに新しく生まれ変わらなきゃいけないんです。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。で、新しく生まれ変わるってもう心入れ替えて、それから次の日から全く新しい生活をするのかというと、そんなたとえ新しい生活をしてもなかなか心は変わらないんですね。もうこれはもう天からの力によって変えてもらわないといけないんですね。で、そういう信じるこの新しく生まれ変わる、これは本当に神秘的なものでして、例えばキリスト教の教えの講座をですね、10回の講座を受ければ救われる、信じることができるというふうじゃないんですね。ミッションスクールでは毎朝礼拝をしていて聖書のお話をしてますけれども、救われる人は少ないですね。大学の神学部で学んでも救われない人は救われないんですね。すごいこう神秘的なものなんですね。そして私たちがクリスチャンとして成長するのもですね、パウロがコリント人の手紙で成長させてたのは神ですと、あなた方を成長させたのは神ですと言ってるようにですね、成長するのも神様の働きなんですね。人間の努力や人からの教えではないんですね。そして奉仕も、ね、クリスチャンになったらこれだけの奉仕をしなきゃいけない、そんなもんじゃないんですね。これは神様からの召しによるんです。召しっていうのは上からの命令です。上からの命令によって一人一人がこういうことをしていこう、神様のためにこんなふうにして使えていこうと思うんですね。そして何かそうですね、私たちがいろんなことを経験するときにそれを乗り越えていくのも上からの力によって乗り越えていこうとするので、私たちは祈るんですね。そして乗り越えることができたら神様に感謝するんですね。それは人間によるものではないからです。私たちの信仰は全て天からの力、天からの賜物によって得られているものなんですね。こんなすごいものを私たちは受けているんです。人間によるものではないということ、これをですね、もう一度再認識してですね、天からの力に、その恵みに頼りたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当に私たちに与えられた救い、これがもう特別なものであること、人間によるものではなく本当に天からのキリストと恵みによるものであることを覚えて感謝いたします。どうぞ この恵みをもっともっと私たちに与えてください。もっと多くの人々が受けることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。